中国の管理登用制度、科挙が始まったのは、6世紀の終わり、隋の時代である。地方貴族の力を抑え、万人の中から優位の人材を試験で選び、登用するのが目的だった。20世紀の初めに廃止されるまで、1300年も続いたのは、おおむね公正に行われてきたからだろう。ただ、競争が激しくなるにつれて、不正が蔓延した。豆本を試験場に持ち込む。絹の肌着に四書五経の本文を書き込む。替え玉を頼む。東洋史学者宮崎一貞さんの科挙には様々な手口が紹介されている。中でも試験官を抱き込むのが最も確実な方法だ。両者の共謀は間接と呼ばれた。合格率 3% 以下という超難関のかつての司法試験は、まさに現代の科挙だった。司法改革に伴い、平成16年から法科大学院が開校した。試験が新しくなっても、狭き門であることには変わりない。その公正さが揺らぎかねない事件である。問題の作成や採点を担当する明治大学法科大学院の男性教授、67歳が、教え子に問題の内容を漏らしていた。教授は20歳代の女性の受験生に、憲法の論文試験の内容だけでなく、書き方まで教えていた。そもそも法科大学院の教員が、司法試験の問題作成に関わること自体に問題があると以前から指摘されてきた。合格者の数によって大学院間の序列化が進んでいる。自分の教え子を不正に合格させて学校のステータスを上げる。教員がそんな誘惑に駆られる恐れは十分考えられた。師弟の関係は本来学問を教える者と教わる者の間で結ばれる。宮崎さんによると中国では科挙が流行するにつれて、受験生はむしろ試験官を崇めるようになった。一体何が二人の師弟関係を歪めたのだろう。平成27年9月9日、産経省。